人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんこんにちは、鯖江情報です。今回は3月の23日の月曜日情報更新でお伝えしてまいります。前半は春の全国火災予防運動、すでに3月の20日からスタートしておりますが、今回は急ぐ日も足を止め火を止め準備よしという標語のもと実施されています。春は特に空気が乾燥し火が燃え移りやすい、火災の多い時期でもあるんですね。それらについて今日はお話を伺っています。そして後半は日の近づいた情報をお伝えしてまいりましょう。
今日私は鯖江ニュー消防組合にお邪魔しまして、特にこれからですね、火災など、特に乾燥、空気も乾燥する、いろいろと注意しなきゃいけないことなどを含めましてお話を伺ってまいります。鯖江ニュー消防組合防火指導課からですね、野口さんとお話を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。丹南夢レディオをお聞きの皆様、こんにちは。今日は春の火災予防運動について消防からのお知らせです。火災から命を守るために大切なポイントをお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私はもう実はポスターを見ていまして、今まさにこの春の火災予防運動というのがあるんですけども、これ年に2回あったと思いますが、この春の火災予防運動というのはどういったものなんでしょうか。
春の火災予防運動は火災の発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の普及を図り、火災の発生を防止し、死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。3月20日金曜日から3月26日木曜日までの1週間、鯖江市と越前町で火災予防広報を行います。
もちろんこの期間以外でも、特に春風というのは強いですし、乾燥もするので常に注意が必要なんですが、この期間特にどんな取り組みなどをされるんでしょうか。
春の火災予防運動に合わせて鯖江市越前町の一部におきまして、消防職員が皆様のご自宅を訪問し、防火診断、住宅防火に関するチラシの配布や火災予防に関するアドバイス、火器の取り扱い等について注意喚起させていただきます。全国的に住宅火災における死者数は近年減少傾向にあったんですが、令和3年から増加に転じ、令和5年、令和6年と2年連続で1000人を超える方が火災で亡くなっています。そこで鯖江ニュー消防組合としては、住宅火災を防ぐために一般住宅防火診断を行うこととしました。すでに実施しておりますが、鯖江市、越前町ともに3月1日から3月26日まで、時間帯は午前9時から午後5時までを予定しております。ご不在の場合には郵便ポストなどに防火診断、住宅防火に関するチラシを投函させていただきますので、ご自身でチェックしてみてください。皆さんのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
さて、火災といいましても、昔と違ってどんどん今この時代に合わせて、何でしょうか、この最近の火災の傾向というのも変わってきているそうなんですが、特に今こういった現状の中で気をつけてほしいということはあるんでしょうか。
リチウムイオン電池の火災に注意していただきたいと思います。リチウムイオン電池はモバイルバッテリー、スマートフォン、電子タバコ、ノートパソコンなど幅広く使用されていますし、お手頃な値段で購入できることもあり非常に便利です。しかし全国で充電中や使用時に発火する事故や火災が発生し、その件数は年々増加しています。昨年鯖江ニュー消防組合の管内でも リチウムイオン電池による火災が発生しておりますので注意していただきたいと思います。
特に注意すべき点というのはどういったものがありますか？
3つ注意点があります。1、賢く選ぶ。2、丁寧に使う。3、正しく捨てるです。注意点1つ目、賢く選ぶというのは、購入前に販売業者の電話番号や製品情報、リコール情報を確認すること、そして PSE マークが表示されているかを確認することです。 PSE マークは電気用品安全法を満たしていることから信頼できる商品になります。注意点2つ目、丁寧に使う。火災にならないためには丁寧に使う必要があります。強い衝撃や圧力を加えない。高温になる場所での使用、保管はしない。安全な場所で目の届くところで充電する。少しでも異常を感じたら使用を中止していただくようお願いします。注意点3つ目、正しく捨てる。廃棄方法は各自治体でルールが決まっていますので必ず従うようお願いいたします。
特に私なんかも3つ目のこの正しく捨てる、最近はもういいやなんて言ってこう燃えるゴミの中に入れちゃう、これはもう絶対にやめてください。また専門店、特に電気屋さんなど購入した店舗で回収しているところもあります。また自治体によってルールも変わっていますので必ず皆様チェックをしていただきたいと思います。これ以外にもですね、実は火災というのは様々なところで起きうるものなんですが、地震が起きた時に火災が起きるということを聞いたことがあるんですが、これに対しての何か防火対策というのはあるんでしょうか？
地震が引き起こす火災に電気火災というものがあります。地震の揺れに伴う電気機器の出火や停電が復旧した時に発生する火災のことを言います。地震が引き起こす火災の過半数は電気が原因です。例えば地震で本棚が倒れ、雑誌などの紙類が電気ストーブ周辺に散乱する。その後停電した状態から復旧した際に電気が通り、ストーブが勝手に作動してしまい紙類に着火して火災に至ります。また家具が転倒し、電気コードが家具の下敷きになってコードが断線、電気が通りショートして出火に至り火災になります。地震が引き起こす電気火災の対策としては、感震ブレーカーの設置が効果的です。感震ブレーカーは揺れを感知すると自動で電気を遮断してくれます。自動で遮断することで火災を未然に防いでくれるということになります。感震ブレーカーには分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプなどがあります。また感震ブレーカーの設置については自治体によって補助金制度もありますので、お住まいの自治体をご確認いただけたらと思います。
これらに合わせてよく ありがちなのは、こうサイドボードの後ろにコンセントの上にホコリがいっぱい溜まってるなんてですね、こういったところから、条件によっては発火する恐れもあったりといろいろ聞いたことがあります。これから春を迎えるにあたっていろんなところをねチェックする、また見直すことも大事だと思います。さあ、その春を迎える上で注意点についても野口さんに聞きたいと思います。
林野火災に注意していただきたいです。林野火災は例年春先に増加する傾向にあります。昨年2月には岩手県大船渡市、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市など大規模な林野火災が発生しています。その原因の大半が焚き火などの人為的要因です。林野火災について今一度知っていただき、未然防止にご協力ください。また鯖江ニュー消防組合では令和8年3月1日から林野火災注意報、林野火災警報の運用が始まりました。乾燥していたり雨が少なく火災が発生しやすい時には林野火災注意報が発令されます。さらに強風が重なり火災が大規模化しやすい時は林野火災警報が発令します。注意報発令中は屋外での火の使用は控えてください。また警報発令中は屋外での火の使用は禁止になりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
この林野火災に関する注意報また警報に関しましては、その情報が入り次第丹南 FM のラジオの中でも、皆様に周知お知らせをする予定をしています。さあ、さまざまなポイントを、今日はご紹介いただきましたが、改めて、ラジオ機の皆様に、野口さんからメッセージをいただきたいと思います。
火災件数が増加しておりますので、住民の皆さんも日頃の心がけや火災予防に対する高い意識を持っていただきたいと思います。私たち消防職員も皆さんの安心安全な生活を守るため、今後も火災予防に取り組んでまいります。暖かい時期を迎えるにあたり、屋外での火の使用は特に注意していただきたいと思います。またこれを機に住宅用火災警報器の定期的な点検動作確認をお願いします。交換目安は設置から10年です。大切な命を火災から守るためには小さな積み重ねが重要です。これからも火災のない安心安全な生活を送りましょう。本日はありがとうございました。春の火災予防運動を機に今一度ご自宅の点検をしていただき、火災を発生させないよう火の用心を意識しましょう。また今回皆さんにお伝えしたことについては、サバエニュー消防組合のホームページに詳しく記載してありますのでご覧ください。サバエニュー消防組合防火指導課野口がお届けしました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは注目情報からお伝えしてまいります。第48回サバエ辻マラソン参加者募集のお知らせです。今年もやります。5月10日日曜日雨天決行、場所は東公園陸上競技場スタートの地点といたしまして開催いたします。ハーフの部メガネコース、そして10キロの部は漆器コース、5キロの部は繊維コース、そして3キロの部ツツジコース、2キロの部ファミリーコース、そして同じく2キロの部小学生コースと準備されています。参加資格は小学生以上で、本大会の申し込み規約に同意した方とさせていただきます。参加料は小中学生が1000円、高校生が2000円、一般ファミリーの部が3000円です。申し込み方法はランネットウェブでエントリーをお願いいたします。申し込み期間はすでに始まっており、3月31日火曜日までとなっています。5月10日日曜日、第48回サバエ辻マラソン参加者募集のお知らせでした。詳しくはサバエ市スポーツ課です。電話 53-2260 53-2260 番、または広報サバエ3月号14ページをご覧ください。続いては中高生の自転車ヘルメット助成のお知らせです。中高生の交通安全を守るために自転車用ヘルメットの購入費を助成するものです。市内在住の高校生または中学3年生のお子さんがいるご家庭です。助成額は1人1回限り1000円です。ただし安全基準を満たした3000円以上の新品が助成の対象となります。申し込み方法は鯖江市内の販売協力店で申請書を記入し、対象ヘルメットを購入してください。期限は3月31日火曜日となっています。なおこの本助成は今年度をもって終了となります。詳しいお問い合わせ先は障害学習課、電話 53-2256 53-2256 番、また販売協力店など詳しい情報は広報サバエ3月号16ページの二次元バーコードからどうぞご覧ください。さて、サバエ型地域通貨ハピーの期限切れにご注意ください。このハピーはサバエ市内のハピー協賛店また誠市に出店するお店で1ハピーを1円として使っていただきます。有効期限が2026年3月31日までのものもあります。期限内にご利用ください。詳しくはホームページなどをご覧いただきたいと思います。お問い合わせ先はサバエ NPO サポート、電話 54-7055 54-7055 番となっています。続きましてはヤン式踊り音頭練習会会員募集です。サバエ市無形文化財の盆踊りの継承普及を目指して練習会を開催します。 仲間と一緒に楽しく体を動かして健康づくりに取り組みながら地域のお祭りを一緒に盛り上げましょう。会場は文化センターでは第1、第3水曜日は音頭、第2、第4水曜日は踊りです。午後7時30分から午後9時まで。北中山公民館では第2土曜日音頭、こちらは午後7時30分から午後9時まで。鯖江公民館では第3、第4土曜日踊り、こちらは午後1時30分から午後3時までです。詳しくは市ヤン式保存協会事務局電話 52-2129、 52-2129 番となっています。そしてもう一つは鯖江民謡会会員募集のお知らせです。鯖江の民謡ご存知ですか？越前うるしかき歌、鯖江音頭、鯖江小歌など、楽しく練習し心と体をリフレッシュしませんか？第1土曜日と第2第4金曜日午後1時30分から午後3時30分まで、場所は鯖江公民館2階の多目的ルームで行います。対象はどなたでも参加 OK です。料金は月1000円となります。直接会場へお越しください。お問い合わせ先は鯖江民謡会太田さんの携帯電話 090-2121-3347、 090-2121-3347 番となっています。続いては休日当番医のご紹介です。3月29日日曜日は中野町の斉藤病院、電話 51-0593、51-0593 番、または行動眼科、電話 54-0088、 54-0088 番です。なお変更となる場合もありますので、鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いします。また発熱している場合には受診前にお電話をお願いしたいと思います。診療時間は午前9時から午後5時とさせていただきます。休日当番医のご紹介でした。桜の季節が待ち遠しくなりました。西山公園の桜のつぼみも少しずつ膨らみかけてきました。春が楽しみです。桜の季節、春が楽しみです。特に寒暖の差が激しい今日、どうぞ体調管理くれぐれも大事になさってください。今回は鯖江ニュー消防組合から全国火災予防運動のお知らせ、また日の近づいた情報などを中心にお届けしました。最新の情報は鯖江市のホームページからもご覧になります。どうぞご確認ください。この時間は鯖江情報、丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。今日も良い一日でありますように。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報 この時間はサバイシがお届けしました。